はいはい、今日はお疲れ様でした。はい、皆さん気をつけて。はいはい、失礼します。
しょしょで、で、弟子にしてください。
なんだ君は。
しょしょの落語話を聞いて感動しました。で、弟子にしてください。
なんだ君は。
すいません。熊本から上京してきたものです。師匠の話を聞いたらもう忘れられなくなりました。で、弟子にしてください。
なんてことを言うんだ。いいからそこにひざまつくのはやめなさい。土下座しても気持ちは変わらないから。いいから立ち上がりなさい。
お願いします。師匠が弟子にしてくれるまで私はここを動きません。
そんなこと言ってもダメだ。な。いいから立ちなさい。
お願いします。弟子にしてください。
そこまで弟子にしてほしいのか。
はい。弟子にしてくださるんであれば何でもします。
そこまで言うんだな。
はい、そうです。
よし、わかった。そこまで言うんだったらな、今ここでちょっとしたテストをしようじゃないか。
何ですか？小話ですか？落語ですか？僕覚えてきました。何でも喋れます。授業目ですか？授業目でいいんですか？まんじゅ
う
怖いですか？
違う。桂竹門のリフォームするもんは聞いてんのか？
何です？
だから桂竹門のリフォームするもんは聞いているのかとこう聞いているんだ。
何ですそれ。
知らんのか熊本にいて。え？桂竹門のリフォームするもんってラジオだよ。
え？それいつやってるんですか？ いつ始まるんですか？
何を言ってんだ。今から始まるんだよ。桂竹門のリフォームするもんスタートです。
笑顔あふれる住まい。
この番組は住まいの夢をもう一度日後リフォームの提供でお送りします。
熊本出身の落語家桂竹門でございます。今日はですね、皆さん気になってる方もいらっしゃるかもしれませんという話です。それがですね、落語家の稽古ですよ。稽古どういう風に稽古してんのかなとかね、そういう話について話したいと思います。私が初稽古忘れませんね。うちの師匠竹丸というね、師匠が私のね師匠なんですけども、住み込みだったんですよね。うち弟子ということで師匠のところに住み込みをして、師匠の朝ごはん作ったり晩ごはん作ったりね、掃除したりとかして、そして寄せていう修行する場所に行って、一日が終わるみたいなね、そういうような過ごし方をしてたんですけども、うちの師匠がね、いいか竹門、今からな稽古するぞ、稽古いいか、そこに座りなさいって稽古が始まるんですよね。いいか、今日ね、お前さんに教えるのは秘伝書という話。これはね、我が一門が最初に覚える話ですって言われて。で、そこで録音するんですよ。で、録音したのそれね、台本起こしとかして覚えるんです。で、自分が覚えたら師匠にまたテストしてもらうんですよ。で、師匠が OK を出したら、初めてお客さんの前でやっていいとか、そういうようなシステムなんですよね。で、まず師匠覚えたので、テストの稽古お願いします。わかったわかった。はい、じゃあやりなさい。はいはい、はい、ダメ。はい、もう一回覚え直し。もう一回やり直し。とか言って。で、また3日ぐらい覚えて。で、師匠、覚えたので、もう一回お願いします。はいはいはい、聞きましょう。はいはい、はい、はい、ダメ。はい、もう一回稽古やり直し。とか言って。で、3回目ですよ。ね。で、うちの師匠と朝ごはん食べてた時に、いいかい、竹門。これから3日後に私ね、竹丸の独演会があります。そこの前座をお願いしたいと思うんですけれども、お前さんが落語がね、覚えてないって言うんだったらもう、ダメだ。ね、お前覚えてるかもしれないけれども、いい落語が私のね、テスト合格しないんだったらダメだ。違う人にお願いするから。今日寄せに行って帰ってきたら、私が19時ぐらいに帰ってくるから一生懸命稽古して待ってなさいって言われまして、僕が寄せに行きます。修行終わります。帰ってきます。で、師匠は帰ってくるまでずっと正座して待ってるんです。ね。ただ、師匠は19時回っても帰ってこないんですよ。俺帰ってこねえなと思ったら携帯が鳴ります。だ、師匠の LINE が届いてまして見たら、竹門、私は、終電に乗って帰ってきます。飲み会です。酔っ払っておりません。稽古できますから一生懸命稽古しておきなさいって言われたんで、いや、僕夜の11時ぐらいだって一生懸命こう稽古するわけですよ。自分の部屋にこもって。ただね、11時半ぐらいだったらピンポンってなるから、あ、帰ってきたと思って、ドア開けたら、師匠酔っ払ってないって言ったのに、ただいま帰りましたってベロベロに酔っ払ってんすよ。お、師匠大丈夫ですか？大丈夫、リビングに行け。行くわ。今からな、稽古するぞって言って酔っ払ってるけど、こう、僕はこう落語するんですよ。たら30秒もしないうちに、師匠が、
竹門、布団引きなさいって言うから布団引くんですよ。で、師匠がその布団の中に入りながら、いいかい竹門ね、私は寝ながら聞きますよ、大丈夫ですよって言って、また稽古して、僕が落語喋ったら、うちの師匠寝てしまいます。しょうがねえなと思って電気を消します。で、朝7時ぐらいになって師匠を起こすんです。師匠、起きてください。お時間です。師匠、起きてくださいって言ったら師匠が起きて、あー、しまった。あー、すまん。寝すぎた。師匠、大丈夫ですか？あー、竹門。合格って、いや全然聞いてなかったじゃねえかって、そういう初稽古でございました。
笑顔あふれるスマイル作りを思い描こう、日本のリノベーションはヒコリフォーム。
さあ、ここからは桂竹門が答えるお悩み質問コーナーです。桂竹門がリフォームするお悩み質問コーナーということで、お便り頂戴しております。竹門さん、こんにちはと。ねえ、こんにちはとね。竹門さんの落語を見に行ったことがあります。とても面白かったです。ありがたいですね。生まれて初めてラジオに投稿してしまいました。質問です。落語という芸能の起源はいつ頃からどのようにして始まったのでしょうかと。落語も大好きなんですが、歴史を知るともっと好きになれると思います。教えてください。応援しています。ありがとうございます。落語というのはね、室町時代末期からね、安土桃屋時代にかけて生まれたんだそうです。戦国大名のね、側近に仕えて話をする相手になったと、話し相手になる人たちがいたと。それがおとぎ衆という人たちで、その中でも安楽庵作伝というお坊さんがね、とてもうまかったということで、豊臣秀吉の前で落語をやったぐらいだそうです。まあ、あとはですね、江戸時代に入ると、ここで寄席的なのができるんですね。お金をもらって、そこで、話を聞かせるという、そういう人たちが、出てきたそうでございます。それが寄席の始まりという。まあでもね、だから主に江戸時代からですかね、このがっちりとしたこの落語のね、形が出来上がったのは、そういうふうに思います。よかったらね、それぐらいから伝わっているこの伝統芸能、これからも楽しみにしてください。以上でございます。
さあ、このコーナーでは桂竹門に聞いてほしいこと何でも構いません。どしどしお便りをお送りください。はがき、封書は、郵便番号 860-8611 RKK ラジオ、桂竹門のリフォームするもん。E メールは、mon@rkk.jp、mon@rkk.jp。これは、門ですね。ファックスは、096-356-1115。096-356-1115。それではお時間がよろしゅうようで、本日はこれにて桂竹門でございました。
笑顔あふれるスマイル作りを思い描こう、素敵なスマイルリフォーム、リノベーションは日頃
この番組は、住まいの夢をもう一度、ひごりフォームの提供でお送りしました。